龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。こんばんは、渡辺美香です。さて、龍の瞳は今年創立20年ということで、先日高山市内で記念交流会が開かれました。社長の今井隆さんにこれからの展望などを伺いましたので、ご紹介します。多くの方でにぎわう会場で、まずはこれまでの20年を振り返っていただきました。
地域のその活性化とか、そういうところを目指して、いろんな団体をね、作ってきたんですけど、まあ、本当に、夢のまた夢の中で泳いでいたみたいな風だったので、地に足をつけて、そしてその、環境問題だったり地域の活性化だったり、そういうのが実際にできるような資金力とか組織力とか、それから理念とか、そういうものが動き出してきたかなっていうことを実感しておりまして、本当に自分の人生かけてきてよかったなっていうことを今思ってます。
農水省の役人として米作りを担当されていた今井さんが、独立して自ら米作りを始めたきっかけは、田んぼのあぜで農薬に苦しみのたうち回るミミズなどの生き物を目にしたこと。けれども自然に優しい農法の取り組みは平坦な道のりではありませんでした。
結局そういう苦しい時に乗り越えるには、やっぱりそれを受け入れて、僕はよく言うんですけど、困ったなと思ったら閉めたと思えと。でその困ったことを解決する中で改善策が生まれて、さらにいい状態になる可能性があるわけだから、それを悲観するんじゃなくて、前向きに受け止めて頑張ろうっていう気持ちになりましょうっていう、そういうことを経験上学んできました。で僕の自分が作ったんですけど、座右の銘として、思えば動く、動けば叶う。でやっぱり思いの強さと、それからそれが強ければ強いほど動きもたくさんになるし、望みも叶いますよと、そういうのを字で言ってるような気がしますので、そういうことを皆さんにもう少し話していきたいなと思いますけどね。
思えば動く、動けば叶う。試行錯誤の中で奇跡的に生まれた大粒で糖度の高いお米龍の瞳。手を挙げる生産者には丁寧に指導して、クオリティを保ちながら生産を広げていきました。改めてこれから力を入れていきたいこととは。
やっぱり環境問題ですね。農薬での汚染であったり、食品の添加物であったり、あとは温暖化であったり、そういう食の安全性であったり、いろんな意味で今大変なことになっているので、それをできるだけ焦点を当ててやっていきたいなと思っています。地域の活性化っていうのは結構僕の大きなテーマなんで、それではお米だけではできないものですから、地域で作って、地域で加工して、地域でを中心に販売していくっていう、そういうスタイルをできたら、いろんなところでそれができるようになると日本全体が良くなると思うんですけども、うちのところだけでとりあえずやっていきたいなっていう思いですね。
米作りを通して農業や食料の問題の改善に向けて、全国の仲間たちと日々取り組む今井さん。特に食料自給率の低さに危機感を持っています。
それはね、やっぱり地域で埋もれてる荒れ地とかね、そういうのがいっぱいあるんで、そういうところをやっぱり再度栽培していかないと日本の食料自給率が上がっていかないんで、今ホルツ海峡でね、封鎖されたことによって、窒素とかね、そういう肥料 もうこれから 困難な時代に入りますので、まあ、とにかく地産地消で地域のものから発信していくということが国力なので、はい、これからですね、本当にこれからです。まあ、あれっていうをね、やっぱりいろんな人と組んで開発っていうか作業をするようなことをこれからやっていくつもりでいます。
龍の瞳、今井隆さんでした。
気分はどう？で、出羽先サミット応援団の大内博のシーンです。人類初、名古屋初の出羽先サミット。今年のタイトルは出羽先サミットコラボ12。6月5、6、7、金土日の3日間。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、あの松坂屋の東側の大きい公園だよね。みんなで手羽先を食べまくってグランプリを決めよう。入場無料。そしてクラウドファンディングを始めました。みんなで手羽先サミットを盛り上げましょう。詳しくはホームページ手羽先サミットで検索。手羽シャキー。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。
大評判の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。ここでお便りをご紹介します。名古屋市のまなみさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。土と人間はとても関わりが深いですよね。植物は土からできて、人間はその作物を食べる。土と人間は一緒です。そして最近の土は痩せている、だからそれを食べる人間の栄養素も減っているんだなと思います。道の駅などですごく色の濃い野菜、立派な野菜を見かけますが、スーパーなどではなかなかそこまでのものがない気もします。出荷するにあたって規格外で跳ねられてしまう野菜もあるのかなということを思いました。人間は植物から離れられない。人間が生きるためには植物が必要で、その植物を育てるには土が必要。科学というのはデータに基づいたものだけでなく、バランスの上で成り立っているということもわかります。政府は本当にそれにもっとお金を投じるべきだと思います。このラジオで学ぶことはとても多いですという、実体験から来る大変興味深いお便りいただきました。まなみさんありがとうございます。パックご飯3個セットをお送りします。美味しく召し上がってください。ということで、これからも一粒の米が教えてくれる未来を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いします。龍の瞳寺小屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
昭和の寺田真二郎です。
青山純です。
昭和として第二の青春時代を過ごしている今、僕たちと一緒に青春時代を取り戻してみませんか。
思い出を振り返る青春バラエティ、
昭和寺田
&青山の青春時代を取り戻せ。
毎週日曜日夜10時からの放送です。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標1は貧困をなくそう。経済大国の日本でも貧困が問題になっているんです。まずは貧困を減らしていくことが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。